聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書14章1節から7節までです。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くかその道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る、いやすでに父を見ている。今週はイエス様からの大きなプレゼントについてのお話です。私たちの救い主イエス様は十字架で処刑される前に弟子たちと親しく食事をしてくださり、奴隷の姿となって12人の足を洗ってくださり、そして互いに足を洗いなさいと命じられました。もう間もなくするとイエス様と弟子たちのこの小さな群れは時の権力者の力によって木っ端みじんに砕かれてしまいます。闇の力が猛威を振るって弟子たちがイエス様に見出していた希望、命の光は奪われて目の前は真っ暗になってしまいます。前々から聞いていたイエス様の十字架での死についてそれが実現することになります。しかしまさか夜が明けたらそれがすぐ実行に移されるとはその時誰も想像できていなかったようです。ですからイエス様は前もって教えてくださいました。ヨハネ福音書の14章の一節です。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。孤立無援、四面楚歌を味わうことになる弟子たちへの御言葉でした。時至ると弟子たちは自分たちも殺されるのではないか、恐怖におののくことになります。どう転んでも安心できるような状況にはなりません。その時に死の恐怖に怯える自分たちの感情に振り回されるのではなくて、仮に心が不安でいっぱいであったとしても絶対に実現する神様の約束にすがりなさい。感情に振り回されず神様の約束にすがりなさいと前もってイエス様は教えてくださいました。つまり私たちの日常においては信仰と感情、信仰とフィーリングというのは必ずしも一致するものではないということです。気分が乗らない時があってもいただいた神様の約束に立って一歩踏み出しなさい。それがイエス様のおすすめです。例えば今世界中の病院で働く医療従事者がギリギリの戦いを強いられています。 患者は増える一方で病床は足りなくなってきています。日々困難に襲われ、働きを終えて寝るときにわずかな平安を安息を得ることができるに過ぎません。しかし目が覚めたら、朝起きたら、新しい戦いの日が余っています。多くの方々にとっては仕事に行きたくない毎日が続いていることだろうと思います。しかしその行きたくないという気分を乗り越えて、仕事に出かけた方々がコロナ感染者の命を支えてくださっているわけです。信仰生活もこれと同じで、気分が乗らなくても神様の約束に頼るときに御業が起こり、祝福が下るものです。続いて14章の2節3節には、イエス様からの大きな素敵なプレゼントについて書かれています。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか、と書かれています。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。素晴らしい約束が書かれています。私たちが死んだ後に行くことのある天国には、住む家がたくさんあるというのです。イエス様は十字架の処刑を受けた後に、よみがえりを果たして天国に戻って、私たちのためにたくさんの家を建ててくださる。で、全部の家が建ったら、そしてさらにそこに素敵な財産が据え付けられたら、お迎えに来てくださる。私たちを迎えに来てくださる。そういうふうにおっしゃっています。そこで私たちはあーっと気づくわけです。イエス様はもともと大工さんだったな。天国でも家を建ててくださっているのか。そういうふうに気づきます。で、このような約束はもっと古く、旧約のイスラエルの民が出エジプトを果たした時に神様からいただいた約束ととても似ています。申命記6章にあります。自ら建てたのではない大きな美しい町々、自ら満たしたのではないあらゆる財産で満ちた家、自ら植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑を得、食べて満足する。旧約の民が約束の地を受け継ぐときに、このような力強い約束を神様から受けたのと同様に、私たちは新約の時代に生きていて、イエス様から父の家には住むところがたくさんある、迎えに来る、そういう素敵な約束をいただいています。それが重なって見えてまいります。現代の私たちは自分たちの住まいを確保しようと家を建てるものです。何千万円のものお金をかけて家を建てています。しかし私たちの国は地震が多く、また湿度も高いので、せっかく家を建てても35年とか40年しか持たない、寿命が来てしまう。で、しかもその途中でペンキを塗り直したりとか、水漏れなど悪くなった部分をこう修繕する必要もあります。みんな苦しい戦いを生きていくために強いられています。そういう住宅で苦労している私たちにとって、このイエス様の約束というのは大きな、素敵な、魅力的な 約束に移ります。死後の世界に行ってまで、私たちは家のことで心配する必要はないんだ、しかもイエス様がご自分で建ててくださった家に私たちは住むことができる、人間が建てた家ではなくて神様が建てた家、30年か40年で寿命が来てしまうような家ではなくて、朽ち果てず永遠に修理も家賃も不要で水道光熱費もかからない、水と緑と光にあふれていて心が休まる家に住める、泥棒も強盗も入らないので窓やドアに鍵をつける必要もない、天国ですから夏の暑さも冬の寒さもない、ゴミも出てこないでしょう。イエス様を同じく信じているあらゆる国民種族、言葉の違う民が入局して平和に一緒に安息を楽しむことができます。想像を絶するような世界で私たちの心には悲しみも痛みもない、病気もないだろう、そういう世界が待っていて、しかも用意が整ったらイエス様ご自身が迎えに来てくださって、そこに連れて行ってくださる、そういうイエス様の守りは完璧であるという約束がここに記されています。もしこれほど完璧でなければ、もしかしたら誤って終わりの日に暗闇の勢力とともに追放されて裁きの中に投げ込まれてしまうでしょう。ですからイエス様は完璧に完璧に私たちのことを守り通して永遠の御国でイエス様が建ててくださった家に住まわせてくださるのです。続いて6節、イエス様は言われました。私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない、おっしゃいました。私は道である、イエス様をご自分、イエス様を自分自身の救い主として信じた人であれば、イエス様という道を通って天国に行くことができる、約束の家をいただくことができるということをおっしゃいました。唯一の道でいらっしゃいますから、他の方、他の神々を通してその天国に行くことができません。またイエス様は私が道であるとおっしゃったときに、イエス様の生き方が私たちの人生の唯一の模範であるということを示されました。イエス様は友のために命を捨ててくださった方です。これ以上に大きな愛はない、その模範に習うものになりなさいと私たちを招いてくださっています。当然ながら自分の命を友のために捨てる愛を最初から持っている人はおりませんので、日々イエス様の助けを求めながら恵みをいただいて生きていく、そういう人生を歩もうと呼びかけてくださっています。またイエス様が私は道であるというふうにおっしゃったときに、それはイエス様の考え方、イエス様の物事の判断基準が人間にとって唯一の基準であるということを教えてくださったことを意味しています。イエス様の基準が私たちの唯一の基準である。ところが私たち何か判断を下そうというときには、ついつい社会の常識的な基準、常識に鑑みて手堅く賢く失敗しないようにというふうに判断を下すことが多くあります。 イエス様の基準ではなくて、私たち自分たちで勝手に作り出した基準に沿って判断をしてしまうことが多くあります。その結果、私たちは知らず知らずのうちに神様の大きな祝福をもらい損ねてしまうということが起こります。よくよく考えると分かることなんですけれども、教会の人たちがもし常識の範囲内で、何でも常識に鑑みて物事を判断して生きていけるというのであれば、よくよく考えるとそこには信仰っていうのがいらないんだなということが分かります。周りの人とがどう思うか、親がどう思うか、家族がどう思うか、職場の人たちがどう思うか、あ、彼らの基準としたらこのぐらいで何か行動をしたらいい、あしたらいいというふうに考えてしまうと、あ、信仰っていらないなということに気づきます。そう思うと、信仰というのは目に見えた保証がない冒険だということが分かります。常識に基づいて判断するのと比べて、信仰に基づいて判断するということになれば、私たちの判断は時に非常識なものになっても不思議ではありません。聖書に正しい人は信仰によって生きると書かれています。これをもし言い換えると、正しい人はイエス・キリストにあっての非常識に生きる、神様に従う冒険に生きるというふうに言い換えることができると思います。それぞれの人生において冒険する、また教会として判断を下すときに長老会の決断として冒険する、それが実は信仰によって歩む、イエス様を唯一の基準としたときに歩むときの結果として、こういうことが起こってまいります。上司に言われたんですけれども、教会というのは建物が建って組織が組み上がると、自分たちでも気づかないうちに守りに入ってしまうんだよと言われました。関係者全員に賛同してもらえるように、常識的に手堅く安定した教会運営を目指すときに、教会はかえって停滞してしまうということを学びました。神様の方向に向かって大胆に踏み出さないからです。それぞれの人生の歩みにおいても、教会としての決断に関しても、祈りの中で神様のご計画を見極め、イエス様がどういう方向に私たちを押し出そうとされているのかをよく見極めることが大切です。他方、闇雲に非常識な判断というか、こう常識外れな冒険をしようという話でもありません。イエス様を基準として冷酷に自分たちの進むべき道を見極めていくことが大事です。続いて6節の2点目、イエス様が私は真理であるというふうにおっしゃいました。私は真理である、つまりイエス様の教えや約束が絶対に間違っていないということをイエス様はおっしゃいました。天地万物の作り主であり、最初から最後まで守備一貫していらっしゃるイエス様は、ご自分の約束を破ることができない、保護にすることができないお方です。ご自身の教えをひっくり返すことができない、そういう厳しい縛りの中にご自身を置かれている、そういう方です。先週に引き続きイエス様の教えと約束の一部を振り返ってみたいと思います。イエス様は、もし神様に素直に 歩む、神様と共に素直に歩むのであれば天国を手に入れることができると約束してくださいました。悲しむ方々は神様から慰めを受けると約束されました。神のご支配が自分に及ぶように求めるのであれば、食べるものも着るものも皆神様が用意してくださると約束してくださいました。明日のことまで悩まなくていいんだよと教えてくださいました。兄弟に腹を立てずに自分から仲直りをしなさいと教えられました。復讐は神がしてくださるから逆に敵を祝福すればいいと教えられました。自分の基準を振りかざして他人を勝手に裁くんではないと教えられました。神が人に求めるのは生贄でなくて憐れみである、すなわち他人を罪に定める批判根性を育てるのではなくて、他人を許して理解する広い心を持ちなさいというふうに教えられました。惜しまず他人に与えなさい、惜しまず献金しなさい。与える人を神は喜び、その人の気前の良さを基準として神はその人に返してくれると約束されました。イエス様の教えを守り実行すれば神様に愛されて豊かに実を結ぶと約束されました。信じる者のために天国でたくさんの家を整えて用意ができたら戻ってくると約束されました。イエス様の命令を教えて洗礼を授けることで、すべての民をイエス様の弟子にしなさいとご命令されました。そして世の終わりまでいつも君たちと一緒にいるよと約束してくださっています。私は真理であるとイエス様がおっしゃったときに、これらの教え約束が絶対に間違っていないというふうにイエス様は私たちに保証してくださったのです。現代はイエス様の約束を実現する能力を疑うような軽々しい時代ですけれども、そのような世の中の感覚に引きずられずにイエス様の約束に固くすがりたいと思います。続いて6節の3点目は、私は命であるとイエス様がおっしゃった部分です。イエス様を信頼するのであれば、イエス様が最初の人アダムが失った永遠の命を回復してくださる、罪を許して神の命を再び私たちに生きる命を回復してくださるという宣言です。死後の世界のみならず、今私たちが生きている間のにもアダムが失っていた美しい人間性を、神様の栄光を私たちに取り戻してくださるという意味の宣言でもあります。以上まとめます。イエス様は天国で私たちのために家を建てて、建て終わったらお迎えに来てくださる。イエス様は私たちの唯一の基準でいらして、信仰に歩むとは時として冒険である。イエス様はご自身の教えと約束が絶対に正しいというふうに保証してくださった。イエス様は永遠の命をくださり、失った神の栄光を人に授けてくださる。自分たちの気分に振り回されず、これらのイエス様の教え約束に立って揺るがない弟子としての歩みを今週も続けたいと願います。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。戦々恐々とする私たちの日常生活から、ついに時が至るとイエス様がお迎えに来てくださって、完璧な平安を味わうことができる永遠の御国に押し込んでくださることをありがとうございます。そしてそこにはイエス様が建ててくださった素敵な家があり、 イエス様が据えてくださった素晴らしい財産があり、自分で植えたのではないオリーブ、ブドウ、味わうことができると私たちは信じています。その永遠の御国での栄光の約束を胸に今週も歩んでまいります。イエス様の約束は絶対に実現すると力強い宣言をありがとうございます。私たち足りないもので、一つ一つあなたに助けをお願いしないとできるようになりませんけれども、どうぞ私たちを見捨てることのないあなたが手を伸ばしてくださり、毎回毎回倒れそうになるときに私たちを助け、抱き起こし、イエス様の教えを忠実に守ることができるようにお支えください。私たちの努力ではなくて、あなたのお支え、恵み、祝福によってそれぞれの人生、それぞれの教会を立て上げてください。立て上げられた私たちの群れを見て、多くの方々があれはキリストの弟子の群れだと証言するようになりますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。